吹田写経だより第106号秋号2016年9月15日編集発行社会福祉法人吹田市社会福祉協議会郵便番号 564-0072 吹田市出口町 19-2 総合福祉会館2階電話06-6339-1205 ファックス06-6339-1202ホームページ吹田市社協で検索。社協とは社会福祉協議会のことです。社協は自治会はじめ地域諸団体の協力を得て地域福祉活動を推進しています。社協だよりは赤い羽共同募金の配分金により年4回発行しています。第3次地域福祉活動計画重点目標伝えようつながろう地域の力1東日本大震災から5年、住民同士のつながりを考える高校生防災セミナー。東日本大震災から5年目の今年、今一度地域のつながり、地域防災について学ぶ防災セミナーを開催しました。市内在住、在学の高校生10名が参加し、3回の講座を通して自身で、家族で、地域で取り組むことを学び、深めました。1回目7月16日、吹田市で災害が起きたら、吹田市危機管理室から想定している災害や対応、また地域防災の取り組みなどについて話を聞きました。講義後は2回目の被災地視察交流バスツアーについて、注意事項、住民との交流内容を伝え、イメージを共有しました。写真、減災、災害を減らす、減災という考え方を教わりましたとあり、講義を受けている様子の写真です。写真終わり。2回目、7月26日から29日、東日本大震災被災地で見て聞いて感じよう被災地視察交流バスツアー。1日目、27日、朝10時に南三陸町に到着後、被災時の様子を道庁社協職員から聞き、町内を視察しました。また、志津川高校生徒会と交流し、高校生同士で意見交換しました。2日目、28日、岩沼市へ移動し、同市社協職員や被災地で最初に集団移転した玉浦西地区住民と交流しました。その後、千年希望の丘、津波からの避難丘でボランティア活動を行いました。夜は市内の寺島地区公会堂自治会館で避難所の様子を菅原区長に聞いた後、実際に公会堂に宿泊し、避難所生活を体験しました。写真2枚あります。1、除草作業、ボランティアも頑張りました。男性2人が大きなビニール袋を持ってボランティアをしている様子です。写真2、同じ高校生から被災体験を聞きました。いくつかの班に分かれて話し合いをしている場面の写真です。写真終わり。3回目、8月27日、学び、見て、聞いたことを深めよう。1回目の講座、2回目の視察交流バスツアーで学んだこと、見て聞いたことをもとに、自身や家族、地域で何が必要か、参加者同士で意見を出し合いました。参加者の声、宮城の方たちの優しさや強さを実感できました。 地域の方々と日頃から交流をすることが減災においても大切だと思いました。自助、共助、公助という言葉が印象に残りました。まずは自分の命を守ること、そして次に近くの人を助け、地域のような広い範囲でお互いに支え合うことが大切だと思いました。写真、みんなで輪になって意見交換。広い畳敷きの部屋でグループに分かれて輪になって話し合っている写真です。写真終わり。2、地域の憩いの場、日だまりカフェオープン。高齢になっても安心して暮らせる仙山地区にしたい。そんな思いから仙山地区福祉委員会は認知症カフェ、日だまりカフェを開いています。地区の65歳以上の方なら誰でも利用することができるこのカフェは気軽に立ち寄れる仙山地区の憩いの場として7月でオープン半年を迎えました。受付ではボランティアさんが笑顔で出迎えます。参加者は名札に下の名前を書いて呼び合います。初めての方でもすぐに馴染める工夫がいっぱいです。参加費100円でボランティアさんが準備してくれた美味しいコーヒーなどの飲み物やお菓子を手に自由におしゃべりを楽しんでいます。カフェには社協の CSW コミュニティソーシャルワーカーや地域包括支援センターの職員も参加しているので気軽に日常生活の中で気になっていることの相談ができます。ボランティアさんによる認知症予防の体操が行われることもあり、認知症の方もそうでない方も同じ地域の住民同士の交流を楽しんでいます。仙山地区にお住まいの方、ぜひお立ち寄りください。日だまりカフェ、毎月最終木曜日、午後1時から4時、仙山地区公民館。写真が4枚あります。日だまりカフェの中の様子です。写真終わり。地域の力、ボリューム4。認知症があって閉じこもりがちになっている方が地域包括支援センターの職員さんに誘われ参加してくれました。なかなか出かける機会がなかったそうですが、ここなら参加してもいいと思っていただけたそうです。カフェを始めてよかったと思います。カフェを運営していらっしゃる方3人の写真があります。閉じこもりがちになっている高齢者の方にとって気軽に立ち寄れる場所が身近な地域の中にあればと思いスタートしました。縁側で日向ぼっこをしているようなほっこりとみんなで集える地域の日だまりでありたいです。とおっしゃっている方の写真があります。認知症カフェって、認知症の人やその家族、地域住民、介護、福祉の専門家などが気軽に集い、交流や相談、情報交換などができる場所です。認知症の予防や症状の改善を目指した活動を取り入れている場所もあります。地域住民や専門家も一緒に参加することで、認知症に対する理解が広がり、住民と専門家の距離が縮まる効果も期待できます。吹田市内では9カ所で開催されています。平成27年度末現在。3、赤い羽共同募金。自分の町を良くする仕組み。おかげさまで70周年。共同募金運動は社会福祉法に位置づけられた地域の福祉活動を推進するための募金です。今年で70回目を迎え、10月1日から12月25日まで実施されます。ご協力いただいた募金は、皆さんの町の地区福祉委員会の活動や、府内の福祉施設、 団体の活動に役立てられます。使い道の紹介、高野台地区福祉委員会、写真、配分金を活用して両面カラーの広報誌を発行することができました、とあり、広報誌を手にしている福祉委員会の方々の写真です。写真終わり。募金活動の紹介、個別募金、自治会を通じた各世帯からの募金、街頭募金、駅前やスーパーなどに立って呼びかける募金、街頭募金に参加してみたい方は問い合わせ先までご連絡ください。学校募金、公立の幼稚園、小中学校の職員による募金、法人募金、企業や商店からの募金、写真、小田部町工場等協議会様、地域の方とのつながりを大切にしたいとの思いから毎年協力しています。地域活動に役立ててもらえたら嬉しいです。とおっしゃっている方の写真です。写真終わり。バッジ募金、記念バッジによる募金、地区募金会窓口で取り扱っています。1つ500円。募金箱募金、地域の施設や商店等に設置されている募金箱による募金、募金箱設置にご協力いただける方は問い合わせ先までご連絡ください。問い合わせ、吹田地区募金会、吹田市社協内、電話 06-6339-1254。 共同募金フェスティバル開催、入場は無料です。ぜひご参加ください。日時、9月24日土曜日午後1時30分から。場所、メイシアター中ホール。チャリティーオークションもあります。4. 地域福祉協力金、福祉委員会の活動を支えています。500円ご協力いただくと、3分の2、約333円が、地区福祉委員会の活動に、子育てサロン、生き生きサロン、ふれあい昼食会など、3分の1、約167円が、吹田市社協の活動に、福祉委員研修の開催など、配分割合は変動が生じる場合があります。問い合わせ、地域福祉課、電話 6339-1254。 5. 走れ CSW。 CSW、コミュニティソーシャルワーカーは、地域の皆さんのお困りごとの解決にあたる地域の福祉相談員です。相談者の相談内容。1、ケアマネージャーからの相談。2、一人暮らしの高齢者。認知症が進んできており、地域の中でのトラブルが心配。3、家族は遠方に住んでおり、月2、3回ほど様子を見に来る。CSW が支援した内容。1、民生委員や高齢クラブの会長と会い、現状確認や今後の協力をお願いする。2、家族、民生委員、高齢クラブ会長、ケアマネージャー、CSW で集まり、地域の中での見守り体制を話し合う。CSW が普段から地区福祉委員会の昼食会等で民生委員や高齢クラブ会長と顔を合わせ、お互いに知っている関係であったため、連携がスムーズに進みました。家族も支えてくれる支援者がたくさんいることで安心していただけました。6、ボランティアセンターからのお知らせ。特技ボランティア養成講座、ものづくり編。 何か作るのが好き、日曜大工が得意と自身の趣味や特技を生かしたボランティアとして活動してみませんか。3回講座。対象、簡単な日曜大工ボランティアに興味のある方。日程、時間、11月15日、22日、29日、火曜日、午後1時から4時。内容、工具の使い方をはじめ、実際にものづくりを体験してみよう。森の木で作る写真立て。ボランティアの心構えなど。会場、総合福祉会館。参加費、無料。持ち物、ノコギリ、プラスドライバー。受付、10月17日月曜日から11月4日金曜日。定員15人。問い合わせ、申し込みは、吹田市社協ボランティアセンター。電話、06-6339-1210 まで。7. 内本町、デイで元気。当センターの特徴の一つが、毎日4人以上のボランティアさんにお手伝いに来ていただいていることです。お茶を配ったり、レクリエーションを一緒に盛り上げるだけでなく、利用者の方のお話を聞くなど、きめ細やかな活動をしてくださる、とても頼もしい方々です。利用者の皆さんにも大変喜ばれています。ギター演奏や将棋の対戦相手などのボランティアさんも定期的に来所いただいています。要介護の認定を受けている方で、デイサービスのご利用を検討されている方は、体験利用も行っております。職員やボランティアさんと楽しく過ごしませんか？問い合わせ、内本町デイサービスセンター。電話、06-6319-3378。写真、今日も真剣勝負です。将棋の対戦をしている写真です。写真終わり。8. パピーウォーカー大募集。パピーウォーカーとは、盲導犬候補の子犬を生後50日から約1歳になるまでの10ヶ月間飼育していただくボランティアです。備品は貸与します。いくつかの条件があります。詳細はお問い合わせください。社会福祉法人日本ライトハウス盲導犬訓練所。電話0721-72-0914。9. 目標金額達成。募金のご協力ありがとうございました。各救う会では、移植手術に向けて募金目標額を達成することができました。鈴鹿ちゃんを救う会。ホームページアドレス。http://suzukachan.com/.com 玉木ちゃんを救う会ホームページアドレス http://tamakichan.net/。詳細につきましては各ホームページ並びにフェイスブックをご覧ください。10. 心配事相談。相談日、毎週水曜日、午後1時から3時。場所、総合福祉会館2階、吹田市社協。日常生活の様々な悩みや心配事に、経験豊かな相談員が応じます。予約不要。電話相談は行っていません。相談無料。秘密は厳守いたします。問い合わせ、吹田市社協、 電話 06-6339-1205。 12月3日から9日は障害者週間です。シンポジウム開催、日時11月29日火曜日午後1時から4時。場所、保健センター3階研修室。障害者仲間のパフォーマンス、日時12月3日土曜日午後1時から3時30分。場所、吹田市文化会館メイシアター中ホール。問い合わせ、吹田市役所障害福祉室、電話 06-6384-1346。 12、平成27年度事業報告、決算報告。地域福祉係、地区福祉委員会5カ年計画においても初年度となることから、計画が着実に進行できるよう CSW が支援しました。ボランティアセンターでは、各種ボランティア養成講座、夏の体験プログラムの実施のほか、ボランティアフェスティバル実行委員会の事務局を担いました。日常生活自立支援係、業務の内容を地区福祉委員会や吹田市関係職員に説明する機会を設け、周知するとともに、成年後見制度への円滑な移行に努めました。庶務係、マイナンバー制度への対応のため、理事並びに職員研修を開催し、法人として円滑に実施できるよう準備を進めました。在宅福祉係、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、利用者主体を心がけ、良質な介護サービスを提供しました。本年度は利用者も増加し、安定した経営をすることができました。平成27年度社会福祉事業会計決算報告、概要。収入、会費、1,424万7,000円。寄付金、792万3,000円。補助金、7,366万9,000円。受託金、1,233万2,000円。介護保険事業、6,976万7,000円。事業、511万5,000円。受取利息配当金、732万6,000円。その他、48万7,000円。積立資産取り崩し、1,553万4,000円。その他の活動、151万円。当期収入、計、1、3,1791万円。支出、法人運営事業、1,6689万7,000円。ボランティア活動推進事業、50万3,000円。小地域ネットワーク活動推進事業、3,214万7,000円。善意銀行事業、283万1,000円。共同募金配分金事業、690万9,000円。日常生活自立支援事業、2,124万8,000円。居宅介護支援事業、1,266万3,000円。内本町デイサービス事業、5,339万3,000円。福祉ボランティア金事業、200万4,000円。収益事業、401万3,000円。当期支出計、2、3,260万8,000円。収支差額、 1-2 1530万2000円。詳しくは当会ホームページをご覧ください。プルトップありがとう。平成28年7月20日現在、約587キログラム集まりました。ドラム缶6個半分です。これで、吹田写経だより第106号、秋号を終わります。